ここでもまた次のことが言わねばなりません。すなわち、断食と結びついた祈りのために、時間を作りなさい。というただ一つのことだけが大切なのです。それ以外の大切なことはすべて第二、第三にしなさい。主のご臨在を求めなさい。主の御言葉に沈潜しなさい。その結果として言えることは、深められた交わりと新たにされた信仰です。いつ祈りは断食と結びつくべきなのでしょうか。今話したように、交わりが深められ信仰が新たにされるべき時です。第2番目、祈りが力を持ち、勝利が獲得されるべき時です。私たちが主の御言葉について深く考えると、断食と結びついた祈りが効果的で勝利に満ちたものとなりうるために必要である場合がたくさんあるということが明らかになります。私たちはしばしば祈って何も起こらないと簡単に次のように言いがちです。主は祈りを必ず聞いてくださり、答えてくださると約束してくださいました。ですから今私たちは待ってみることにしましょう。この態度は必ずしも間違っているとは言えませんけれども、私たちの祈りに誠の断食が付け加えられなければならないかどうかは十分考えるに値します。私たちの主にとっては逃れ道のない状態は存在せず、克服することのできない障害物は存在せず、固くなすぎる心も存在しません。祈りは戦いです。戦いが最も激しい時、誰もおやつを食べたりしません。もっと大切なことが起こるです。使徒行伝中二章に最も絶望的な状態が記されています。使徒ヤコブは捕らえられ首を離れられました。使徒ペテロは捕らえられ死刑を待っていました。初代教会の反応はどうだったでしょうか。使徒行伝中二章の五節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたとあります。熱心に祈り続けたということは祈りと断食を含んでいます。疑いもなく当地のクリスト者の肩にはまった生活は全く混乱に陥りました。家庭生活は変わりました。職場の生活も変わりました。個人的な生活も変えられました。すべては第二第三の地位を占めなければなりませんでした。なぜでしょうか。ペテロは牢屋に入れられたからです。主の御言葉を語る者は活動を停止されました。そして他の信者たちは共に悩みました。共に悩むことの印は教会の絶えざる祈りでした。教会は悪魔の力に対決する仕方を知りませんでした。 ですが、すべては第二、第三のこととなり、祈りと断食に専念しました。私たちの祈りが聞き届けられることは、私たちの切なる願いなのでしょうか。そしてまた、私たちが主なる神の勝利を今まで経験したことのないほど経験することは、私たちの切なる願いなのでしょうか。そうであるならば、私たちはますます主の御臨在を求めなければなりません。そして主が我々に語ってくださるようにしなければなりません。そして多くのものを犠牲にする覚悟を持たなければなりません。断食と結びついた祈りはいつなさるべきでしょうか。今話したように主との交わりが深められ信仰が一新さるべき時。2番目、祈りが力を持ち勝利を獲得さるべき時です。第3番目、罪が明るみに出され不正が取り除かれる時です。ヨシュア記の7章には重大な出来事が報告されています。ちょっと一節からお読みいたします。しかしイスラエルの子らは聖節のもののことで罪を犯し、ユダ部族のセラフの子ザブドの子であるカルミの子アカが聖節のもののいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル地に向かって燃え上がった。アカに対してだけではなく全国民に対して、自分の選ばれた、今まで大切にされた国民に向かって燃え上がったと。主のために送る責任者ヨシュアはこの出来事についてもちろん何にも知りませんでした。この罪はどうして明るみに出たのでしょうか。エリコという要塞を取った後、イスラエルが取るべき次の町はアイでした。アイは比較的小さな町でしたが、それにもかかわらずイスラエルは敗北を喫しなければなりませんでした。彼らは逃げました。